Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、ワンピー川崎です。
どうも、ツーピー長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。ということでブライトビットブラザーズステージ13です、
はい、
今回はね、
うん、
13ということで、
そう、
13にちなんだ、
うん、
ゲームタイトルについて話したいなと思いますが、
はい、
長谷川さんからお願いします。
はい、今回はスプラッターハウスについて、
はい、
話していこうと思います。
はい、スプラッターハウスといえばナムコの横スクロールアクションゲーム、
はい、そうですね、
ですね、
はい。
まあ、こちら当時では珍しかったんですかね、ホラー系のゲーム。
多分なくないですか。
そうか、怖いゲームはあったけど、こう、うん、いわゆるホラー映画をモチーフにしたゲームってのはあんまなかったですかね、
う
ん
うん、そうですよね。魔界村もまたちょっと違うし、
ホラーはホラーやけど、
うん、
なんかこうホラー映画のちょっとパロディとかモチーフにした感じの独特の世界観ですもんね、あれ。
そうですね。
あとそっか、そうそう、主人公がね、
うん、
ヒーローじゃないというかね。
あ、確かに。
そういうところもすごく斬新だったゲームですけど、じゃあその辺はまた本編で話していきたいと思いますんで、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
今回ね、長谷川さんが好きなゲームの話をしてもらおうと思ったんで、
はい、
選んでもらったところ、
うん、
まあ、前々からね、ずっと好きだと言ってました、
うん。
どっかで言ってましたよね、スプラッターハウス好きで絵を描いてたって。
うんうんうん、アーケードの回かな。
あ、そっかそっか、言ってましたね、はい、うん。やっぱりだからそれだけ思い入れのあるタイトルなんですよね。
そうですね。まあ、13回だからね。
うん。
スプラッターハウスの主人公のリックは、
うん、
まあ、ホッケーマスクをかぶっていて
。ホ
ッケーマスクをかぶった人が、
うん、
ナタとか振りますって言ったら、
なかなか個性的な。
ねえ。1980年に公開された、13日の金曜日じゃないですか。
はい。まあ、誰が見てもね、
うん。
わかります。
じゃあ13回で話そう。
そうですね、
うん。このタイミングしかないと思って。
どっかでね、話そうとは思ってましたけど、はいはいはい、まあこのタイミングだな。
そう、ベストだなっていうね、
ね、
感じで。
いいですね、
うん。なんですけど、
うん、
まあもう一人ホッケーマスクのヒーローが僕らにとっているじゃないですか。
もう一人。
ヒューマンガス。う
ん、あ、映画の方ね。
はいはい、はい、はい。
マッドマックスね。
はい。そうそう、はい、でね、うん、どっちが先なんだろうって思ってたんですよ。
あー、確かにちょっと微妙か。いや、でも13日の金曜日の方が古いんちゃうかな。
そう、古かったです。
あ、やっぱりね、うん、そうですよね、
うんうん、マッドマックスは81年なんで翌年なんですよね。
あ、翌年
みたいですね。
ホッケーマスクがハリウッドで流行ってたんですかね。
そうですよ。その流行りに乗って8年後にナムコからスプラッターハウス。
8年後って流行り乗ってない
まあ、
いやでも、
むしろ定番化したっていう、ね。
そうそうそう。だから、子供でも、ジェイソンを知ってましたから、
はい、うん、そうです、
ね。で、なぜかというと、ね、私たちが小学生の頃って、
はい、
地上波で9時から13時の金曜日が見れた時代ですから。
やってましたね。
で、今思えば、ようあんなもん放送してたなとか思いますけど。
うん、やってました、やってました。
まあまあ、でもおかげでね、見識が広まりましたからね、子供でも。
うん。
うん、
やっぱり、88年、スプラッター、まあ、ブームとは言わないけど、うん、まあ、そういう映画がいっぱいあった、ね。
ありました。
ですよね。
あの、ホラー映画の中でさらにスプラッターっていうジャンルがあってね。
うん。
めちゃくちゃ流行ったんですよ、それは。
ですよね。
うん、すごかった、あの時代。
うん、結構ね、
うん、
直訳な名前ですよね。スプラッターハウスってもう。
いや、いいと思いますよ。すごくわかりやすいですよ。
うん。
うん、ハウスはでもどこから来てるんですかね。
それはですね、うん、まあ、じゃあストーリーの話をしますけど、
はい、
主人公がリック、
うん、
でその恋人がジェニファーで、うん、超心理学を大学で専攻しているんですね。おー、ほうほう。で超心理学の権威のウエスト博士っていう方がいて、うん、その人が死者蘇生の研究をしていたんです。
なんだって そんな危険な。
そしたらね、うん、その副産物として生み出された怪物に、うん、ウエスト博士本人が殺されてしまったと。
ああ、なるほど。
で、彼の館は怪物が徘徊するこう恐怖の館になってしまった。
そういう設定なんですか、あれ。
はい。そのハウスです。ウエストさん家なんですね、ここは。
でも、ステージって外もありましたよね。
そうそうそう、うん、それはですね。うん、三面なんですけど、うん、あれは一面二面が別館なんですよ、
う
ん。
あ、そういうこと。
はい。で、中庭か何か抜けて、本館に入るっていうとこなんですけど、うんうん、まあ、じゃあなんでそんなとこ入るのかっていうと、雨が降ってきたからなんですよね。
どういうこと？
オープニングで、突然の豪雨で、館に入っていく二人のアニメーションが一応あるんですよ。
う
ん、
ああ、あるある。あ、じゃあたまたま入っただけ。
そう。まあ、ウエスト博士の館だーっつって近くまで行ってたら、大雨降ってきて、入ったら。う
ん、はは、いや、でもホラー映画っぽくていいじゃないですか、なんか。
うん、まあそんなバカなって話なんですけど。
たまたま寄った館が。
うん、ディックは怪物にやられて、うん、ジェニファーは館の奥に連れ去られましたと。うん、で、そんで倒れてるリックの元に、身につけた人に強大な力を与える仮面の精霊っていうのが宿ってるボケマスク。
そういう設定なんですか、あれ。
はい、そうです。あの、ゲーム中だとヘルマスクって呼ぶんですけど、
あ、
で、それが語りかけてきて、
あ、
それを身につけたリックが、なぜか髪が抜け、
ああ、そういうこと。
すごいマッチョになると。
なんかジムキャリーのマスクみたいな感じです、
ね、うん、うん、そうかもしれない。で、超人的なパワーを手に入れて、ジェニファーを助けに行くぞっていうゲームです。うん、はい。当時、僕はアーケードで遊んでたんですけど、
はい、
あれなんて言うんですか、あの、プレイ用の横長い紙みたいのって、あれなんて言うんですか、
インストカード
みたいなやつね。カードって言うんですかね。
うん、ありますね。
ああいうのとか、ちょっとポップがついてる店とか。
ありますね。はいはい。
あそこに恐怖直撃って書いてあったのは覚えてるんです。
まあまあ確かに怖いですよ。あれ、怖がりの子供見たら怖いと思いますよ、あれ。
いや、うん、怖いと思う。いや、ね、すごい。前も話したと思うんですけど、その中学校の時に初めて遊んで、うん、
はい、
まあ、ゲームセンターに行くようになって、
うん、
まあ、見つけて、うわ、これすごいと思ってやるようになって、うんうんうん、でまあ、すごいハマって、
うん、
まあ、ノーダメージクリアとかが一番やり込んでた時はできたんですけど、
うん、いや、すごいですね。それ本当すごいと思います。私、今まで遊んだゲームでノーダメージクリアできるゲームってないですよ、多分。
いや、割とね、簡単なんですよ、うん、スプラタースは。うん、
覚え芸ですか？覚えたらいいんですか？
そうですね。
うん、
そうそうそう。まあ、
出現パターンとか敵の。
そうです。本当にそう。出現パターンだったり、
うん、
まあ、モーションだったりを覚えるゲームなんですけど、
うん、
そこまでやり込んだゲームって多分なくて、
うんうんうん
うん、
それはやっぱり先が見たかったからですか？
そうですね。先が見たかった。たのもあるし、まあ、ゲーム自体が面白かったと思います。
うん、あ、やっぱそうなんですね。
うん、大前提ではあるし、
うんうん、
まあ、良いところを言っていくと、
うん、
まあ、クライムファイターズの時も言ったんですけど、
うん、
でこの先も多分何度も言うと思うんですけど、
うん、
ヒット音と敵のリアクションがすごく良くってスプラターズは、
あー、確かにそうですね。うん、
で、まあ、その結果こう。手応えと爽快感をすごく感じられるんですね。あんな見た目をしているんですが、
うんうん、
まあ、でもあんな見た目だから、
うん、
リアクションとしての血しぶきとかあるんで、
うん、
むしろうまくいってたのかもしれないですね。
なるほど。
うん、でまあ、とにかくヒット音がすごくいいと思います。
うん、
で、あと操作がすごい簡単。
ほう。
技が少ないんですよ、リックって。
あれって確かレバーとボタン2つでしたっけ？
そうなんです、そうなんです、
うん。
だから特殊行動があんましないんですよね。
うんうんうん。
うん、で、それは物足んないのかというと、
うん、
ゲーム性的には覚え芸だし、やっぱり位置をちゃんと把握するゲームなので、
うんうんうん
う
ん、
そういう意味での難しさはないんですよ、
うん、
ちゃんと叱るべきタイミングで叱るべき位置でボタンを押せば、
うん、
うまくいくようになっているんで、
うん、
それに対して操作が簡単っていうのも多分良かったんだと思うんですよね。
いやでも私個人的にはスプラッターハウスは結構難しいなと思いましたけどね、やった時。
あ、でもあの見た目で、
うん、
すごいパンチ早くないですか？ それこそ、ファイナルファイトぐらい早くないですか。
ああ、なるほどね。そうか、そうか。
うん。だから、あの、うん、意外と操作性は悪くないと思うんですよね。
いや、まあ、そう、操作性とかじゃなくて、なんかね、すごく難しかったイメージがある。
ああ、ゲームはね。うん。
うん。いや、だからね、ノーダメージクリアとかすごいなと思うんだよ。
そう。立ってたらパンチでしょ？
うん。
しゃがんだら、まあ、キックが出るんですよ。
うん。
で、空中でも、まあ、下入りキック出るか。うん。うん、で、まあ、特殊行動で一個だけスライディングっていうのがあるんですけど。
うんうんうん、よく見るやつです、
うん。それさえ覚えちゃえばよくて、うん、で、うん、それでも飽きない工夫として、
うん、
獲物というか武器がいっぱいある
んですよ。ああ、ありますね。なんか物、何でも使えるんですね、確かに、ね。
そうそうそう。結構落ちてて、
うん、
それの、まあ、当たった音もちゃんと気持ちよく設定されてるから、まあ、うん、通常のパンチのヒット音がもうすごく気持ちいいんで、
うんうん、
打撃系の武器だとパンチと同じ音出るんですけど、
うん、
もう角材とかで敵を引っ叩くと奥の壁にね、
うん、
飛んでって、
うん、
なんていうのかな、シミみたいになっちゃうとか、
はいはいはいはい、ね、そうそう、そういう特殊ダメージとかね、うん、ありましたね。
で、同じモーションなんですけど武器としては、うん、あのナタを使うとですね、
うん、
切断になるんですよ、マップ2つとか。
ちゃんと敵が切れるんですね。じゃ
あ切れます。あの、すげえいい音がするんですよ。
ああ、そう。
これ多分スプラッターハウス好きな人は耳に残ってる、スカーンって音がするんですけど。
あんまり確かに音のイメージないですね、私ね。絵はすごい浮かんでるけど。
ちょっと強い雑魚に、
うん、
まあ、妖怪人間ベムみたいなのがいるんですけど、うんうんうん、見た目がね。あれをナタできると、
うん、
まあ、今日はちょっと残酷表現がすごい多いですけど。
スプラッターハウスですかね、
首がちょうどナタの高さにあるもんで、うん、あいつは。
なるほどね。
首がスパッといくんですよ。
ほう。
だけど、
うん、
あいつは首が切れると、
うん、
首だけ飛んで戻ってくるんですよね。
へえ、
うん。それをもう一回切るとかやんなきゃいけなくて。
あれ武器を持つと普通より攻撃力は強くなるんですか？
うん。なるかな。あの、うん、武器にもよるんですけど、まあ、大体基本的にはなります、う
ん。素手よりは強いんですよね。
強いですね。
うん、
ただ、あの、連射速度はパンチ最強なんで。一丁に速いんで。で、あと、投げれる武器もあるんですけど、
うん、
まあ、2種類しかないんだけど、スパナと石なんですけど、
うん、
石が最高に好きなんですよね。あの、石投げつける主人公っています？
確かに。
すげえ暴力的にサイドスローでバスッと投げるんですけど。
じゃあ遠距離攻撃としては石なんですか？
そうです。ちっちゃいスパナも石と同じ挙動で飛んでいくんですけど、うん、スパナは1回しか出てこないかな、
う
ん、でね、結構あちこちに落ちてるわけじゃなくて、
うん、
その武器もこの面のここにはここってなってるので、
うん、
あんまりそういう意味ではマンネリ化しないというか。
あ、武器落ちてるとこ固定なんじゃない
ですか？固定です。固定です、うん、で同じ投擲系でも、ここは石、うん、ここはスパナ、ここは森。森が奥の壁にかかってるとこがあって、
うん、
森取って投げると、これは貫通系なので、敵の中にズブって刺さるんですよ。
おー、
うん、
ちゃんとその武器に合わせたリアクションがあるんですね、敵にね。
そうですね。
うん、
うん、あとは、最強のショットガンですね。
あ、なんかショットガンも売ってた気するな、確かに、は
い、ショットガン3面にしか出てこないんですけど、
うん、
ショットガンもねすげえ気持ちいいんですよ。敵がなんか飛び散るんで
いや、なんかやっぱホラー映画といえばショットガンですよね、やっぱね。
そうですね。
うん、
確かに。そうそう、だからそういうこうお約束もちゃんと入っているし、
うん、そうですね、
その同じボタンだから操作は迷わないんだけど、うん、
なるほど、
動きとかリアクションがちゃんと変わってくれて、
う
ん、
なるほどなるほど、
都度気持ちいい音がして、
うん、
倒してる奴らはなんかグロいんで、あんまり申し訳ないなっていう気持ちにはならない。
ああ、そうかそうか。なるほどね。
うん。ですね。で、やっぱ、あの、不気味なビジュアルがいいですけど、
うん、
曲も結構いいと思うんですよね、スプラッター
ズは。曲？
うん。曲は
あんまりイメージないんですよね。
あ、そうですか。結構欠かせないセットだと思うんですよ。やっぱりビジュアルインパクトがすごい。
確かに。
で、曲は、まあやっぱりやり込んでる人しか覚えてないのかもしれないですけど、
うん、
結構ね。
曲ってその、なんていうんですか、おどろおどろしい曲がかかってるんですか？
そういうところは抑えてるんだけど、 ちょっと勇ましい曲だったり、
うん、
荘厳な感じのとことかがあるんですよね。
あ、なるほど、
うん、で、あのキャッチーに作ってあると思うんですけど、
うん、
ゲームの邪魔はあんまりしなくて、
うん、
で割とバラエティに飛んでると思います僕は。
うん、
うん、
なんかこのイメージとしてはね、ホラー映画ってすごいロックとかヘビメタがこうかかってるイメージとかあるんですけど、はいはい、ああいう感じではないですか、はいはい、
あっちじゃないんですよね。
うん、
まあ、後で話す続編とかはそっちに行っちゃうんですけど。
ああ、続編があるんですか？
はい。元祖はあんまりそういう感じではないんですよ。
続編があったんや。
あります。僕のおすすめは、
うん、
四面のボスと、うん、ラスボスと、
うん、
あとね、中ボスみたいでマスターデッドっていう死神がいるんですけど、
うん、
この三つの曲がすげえかっこいいなって思ってて、
うん、
マスターデッドは中ボスで、
うんうん、
あの面にずっと浮いてるんで、
うん、
めちゃくちゃ慣れてきた時は曲聴いてたいからってわざと倒さないでとかやって
ます。あ、そんなことできるんですか？
あの、ゾンビがいっぱいいて、死神みたいのが浮いてて、それがマスターデッドって言うんですけど、
うん、
ゾンビ2発叩くと倒れるんですよ。
あ、なるほどね。
でも
浮遊してる。そんな危険じゃないんですね。
そう、うん、マスターデッドが、掛け声かけるとゾンビが全部生き返るんですよ。
うんうん、
なんで、
うん、
本当は浮いてるマスターデッドにそのゾンビたちに倒されないように蹴りを入れていくっていう面なんですけど、もう慣れてくるとマスターデッドの挙動がわかるから、でゾンビもスライディングできるようになるともういっぺんに投げ倒せるから、
すごいな、
もう余裕だし、
曲はかっこいいし、明らかに上手い人の上手い人のプレイじゃないですか。それ、
そうですね。で、あのゾンビ殴るたんびに点が入るから点も稼げるし。
ああ、懐かしいな、点稼ぎ。
そう、スプラターハウスはあの一定得点で残機が増えるシステムなんで。
おお、懐かしい。
ちょっと大事だし、あの、
うんうんうん、
まあやり込んでたんで、
うん、
スコアアタックとかも一応やってたんで、
あ、
まあタデッド殴ったりはしてたんですけど。
パワーアップ要素はないんですか？
ないです、武器を拾うぐらいしかない、う
ん、じゃあ死んでも別にステージちょっと戻されるだけみたいな。
そうですね。で、任意スクロールというか、
うん、
チェルノブみたいに勝手に行くんじゃなくて、普通に、
例えば、うん、
自分が行ったら画面がスクロールしてるんですけど、はいはい、
うんうんうん、
一定以上同じ場所に留まってると、後ろからなんか紫の稲妻をまとった霧みたいのが追ってくるんですよね、
うんうんうん。
で、あれが確かダメージあるから、いつまでも点稼ぎはできないようになってます。
ああ、なるほど、なるほど、
うん。そうですね。で、そういう、まあ、全体のビジュアルと曲で作られたなんか世界観と、
うん、
あとね、語らない演出が僕は結構好きなポイントなんですよね。
なるほど、
うん、
確かにちょっとこう、なんでしょうね、あの設定こそ派手ですけど、うん、ゲーム自体はすごくストイックな感じでしたもんね。
そうなんですよ。そうそう、うん、渋い色使いとかも渋いんですけど、
う
ん、
そうそうそうそう、
そのなんか過度な演出はしないというか、
うんうんうん
うん、大事なとこではやるんですけど、うん、その例えばね、
うん、
一面のボスが、
うん、
部屋中に肉がいっぱい張り付いてるんですよ、壁とかに、
うん、
そっからあの牙がいっぱい生えたヒルみたいのがモコモコって出てきて自分に飛びかかってくる。あ、なんか
追った気がする、
うんうんうん、あれ多分ね、デッドリスポーンっていう映画から来てるんだと思う。
なるほど。
でしょ、わかるでしょ。
うん、確かにそうですね。
うん、で、それなんですけど、
うんうん、
本当ね、不謹慎な単語が今日は多いですけど、あの、部屋の端っこに首吊り死体がぶら下がってるんですよ、ずっと。でね、
うんうん
うん、地面にある肉から出てくる、そのボスを全部倒すと、
うん、
あ、終わったかなって思うとワンテンポ立って、その死体の中から一匹飛びかかってくるんですよ。うん、
なるほど。
で、あの、ホラーでいう安心したところに、うん、
はいはい、
ワッとくる演出が、ボス演出に入ってるんですよ、結構。
ああ、それ絶対作った人やりたかったんやろ
う
な。
そう。
うん。
僕、まんまとこれ、初めて遊んだ時やられて、
うん、うんうんうん。
うわって思ったし、
うん。
すごい、引き込まれましたね、そこ
に。いや、いいですね。いやいや、うん、そういうところも大事ですよね、やっぱね。
うん。だそういう演出だったりとか、
うん。
好きで。うん。全体的にね、あの、うん、思い出たっぷりで話してるから、ひいきで喋りますけど、
うん、
でもね、本当に面白いと思うんで。
いやいや、それはそれだけね、あの、やり込んだってことは、うん、やっぱりそれだけの魅力があるっていうことですからね。
川崎さんってやってないですか？
いや、私、だから言ったみたいにやったけどね、難しくて。
はいはい。
全然、もう進め、魔界村と一緒、全然進めなかった。
魔界村確かに。
そう。
まあでも好きな人は簡単って言うんだろうな。
そう、そうなんですよ。全然簡単じゃないよと思って。
ちなみに何でやりました？
私もね、ゲームセンターでやりましたよ。
うんうんうん。
やっぱホラー好きだったんで。
うん。
いやもうでも全然ダメでしたね。
PC エンジンは？
PC エンジンやったかな？やったかもしれないですけど、当然進めてはないですね。
ああ。いや、PC エンジンで出た時は、
うん。
源平もそうですけど、
うん。
やっぱりすごいな、羨ましいなと思いましたね、PC エンジン持ってる人は。
ああ、でしょ。そうですよね、うん。PC エンジンってナムコの移植ゲームはめちゃくちゃよくできてましたから。
そうですね。
うん。一応ね、スプラッターハウスってファミコンでも出てますもんね。
出てます。ただ、やっぱ、どうしてもね、ハードのパワー的には、完全移植はされてなくて、一応 ね、ハードごと借りてやったんですよ、僕、PC エンジン
は。お
う
お
う
お
う
お
う。うん。まあ、全クリもしたんですけど、
あ、すごい、ね。
ステージもちょっと少ないし、
うん、あ、やっぱそうなんですね。
はい。一画面内にいる敵の数も減ってるので、かなり簡単だなと思いましたね。
うん。
うん、で、まあ、完全版がいいなって思ってたんですけど、
うん、
今は、Nintendo Switch でダウンロードできます。
あ、そっか。
はい。
アーカイブですか？
ナムコミュージアムに入ってるんで。
そっか、入ってるんや。
はい。他のゲームと一緒に入ってるんで、まあ、お得なんで。
うんうんうん、あれはアーケード版なんですか？
そうみたいですね。僕もまだ買ってないんで、確かめてはいないんですが、一応調べた感じ、アーケード版って書いて
ある。ああ、そう。へえ。
はい。
ファミコン版じゃなくて。
うん、ファミコン版もね、できれば僕はちょっと今やりたいんですけど。
Days of Life with Games. Right Bit Brothers.
そんな感じで、とにかくすごいハマってしまってですね。
うん。
もう、ゲーセン行ったら絶対やる。毎回やるっていう感じで。
うんうん、
でも最初からうまかったわけじゃ当然なくて。
まあそうね。そらそうですよね、
うんで。さっきも言ったんですけど、最初ね、一面のボスのその演出でやられたりとかしたんだけど、確か初プレイの時、一面クリアはしたんですよ。
うん、
で、二面のボスまでは行った気がする。うんうん、で、二面のボスが、ポルタガイストって言うんですけど。
ああ、聞いたことある。
思い出せるかもしれないですけど、部屋のね、壁に目が描いてある額が飾ってあって、
うん、
部屋の中のね、椅子とかがガタガタ揺れて襲ってくるんですよ。
あった。
うん。最初椅子で、次ナイフかなとかね。
あった。うん。
うん、で、それ全部倒すと、最後、額が動いて、襲ってきて、
うん、
それを倒すと、書いてある目の中から人玉みたいのが出てって窓から逃げていくと。で、倒したって思ったら、天井のシャンデリアが落ちてきて、ダメージ食らうんですけど、初めてやった時そこで確か死にました。
なるほど。
うん。で、またやられたわって思って。
いや、昔のゲームはそういうの多いですからね。
うん。
初見殺し多かったからな。
そう。そのね、初見殺しっていう単語が、まあ、いつの頃からかあるじゃないですか。
うんうんうんうん、
で、まあ、確かにね、遊んでみなきゃわかんないっていうので、まあ、イラッとするゲームもあるんでしょうけど、
うん、
まあ、僕はそれが、まあ、悔しかったのもあるんですけど、
うん、
なんかすごい楽しくて、いやーなんかよくできてるなって思ったのかな、当時どう思ったかわからないけど、
うん
うんうん、すごくなんか刺激的な体験で、
そこで嫌にはならなかったんですね。
そうならなかったんですよ。
うんうん
うん、でこれもっと先が見たいなーと思って、
そうかそうか、ってやられたけど嫌じゃなかったんや。
そう
そう来たかみたいな感じだった
んです、ね。そうですね。その言い方で、
ね、
そうぴったりなんですけど、ね、やっぱりあの世界観だから。
うんうん。
嫌じゃなかったのかもしれないですね。相手はそれはズルしてくるだろうっていう、
ね。うん、そうですよね。そのホラー映画を知ってればこそね。
そう。うん。で、まあ、そこはね、仕掛けさえ分かっちゃえば良ければいいんで。
まあ、確かに。
次やった時は3面まで多分行くようになったんですけど、
うん、
3面のボスがピギーマンって言って、パッケージにも書いてある、両手にチェーンソーがくっついてる、頭がズタ袋をかぶったマッチョなんですけど。
いましたね。
パッケージね、あれとリックが戦ってて、 うん、知らない人が見たらどっちも主人公に見えないと思う。
そうですね、うん、これはどっちも敵なのって思いますね、うん、
そのピギーマンがすごい強くて、
ほう、
さっき話したショットガンが出てくるんですよ、
うんうん、
3面っていうのは、
うん、
中庭ステージですね、
うん、
でショットガンをなんとボスまで持っていけるんですが、というかボスのすぐ近くに落ちてるんですが、
うんうんうん、
全部使っても知らないんですよ、ピギーマン。
ええー、そうなんですか。
そう。で、結構近づくと攻撃判定が広いやつなんで、
うん、
こっちの打撃の外からちょん切ってくるんですよね。
えらい強いじゃないですか。
そうなんですよ。で、倒せなくて、
うん、
どうやったら倒せんだろうと思ってて、お金もないから、
うん、
そんなに連続で遊べないしっていうんで、
うんうんうん、
人のプレイを見るようにしたんですよ、それで。
いやいや、当時のゲーセンではそれはね、必須ですよ、それ。
ですよね。
うん。
そしたら、途中で落ちてるショットガンを持って、次のショットガンのとこまで使わずに行って、
うん、
スプラタースしゃがむと、アイテムの上でしゃがむと取れるんですけど、
うん、
半歩ずらしてしゃがむとですね、
うん、
持ってたやつを落として新しいの取るんですよ。
それはもう仕様なんです、そういう。
はい、仕様です。
うんうん。
で、これをちょびちょび繰り返していくと、両方持っていけるんですよ。
なんかね、それ動画で見たことあるわ。
うんうんうん。で、あ、これかーと思って、で真似してやったらめちゃくちゃ弱いんですよ。
へー。
うん。
いや、でも、それって正式なやり方ではないんですよね、多分。ちょっと裏技的な。
かもしれないです。うん、うまくなったら、
うん、
ショットガン一丁でも倒せるようになりましたけど、倒し方は分かったんですが。
なるほどね。
うん。だ、それが、なんかもう、すごい嬉しくて。
わかる。
人に教えてもらったことを、うんうん、まあ、無言で伝承したんですけど、
うんうんうん、
こんなやり方があるんだと思って、
うんうん、
すごい楽しくて、
最初の
壁はそこだったかな。
い
いでね、うん。で、4面にですね、これボスじゃないんですけど、
うん、
ミラーマンって敵がいて、
うん、
長い廊下に、何にもない廊下に、鏡だけが奥に貼ってあるんですよ、いっぱい、
うんうんうん。
でね、前を通ると自分が映りますよね、
うん。
通り過ぎた後に、たまに鏡の中から自分が出てくるんですよ。
それが敵なんですか？
はい、いわゆる分身ってやつです。
いいですね、いい演出ですね、それも。
うん、これがね、うん、どのタイミングで出てるか分かんないから、おっかないんですよ。
あ、結構怖いんですか？
怖いです。怖いですし、
うん、
これスプラッターハウスやった人はみんな体験してると思うんですけど、多分最初につまんのここです、うん、上手い人でも。
ああ、やっぱ強いんですか、その自分ってことは。
はい、強いんですよ。で、うん、なんで強いかっていうと、
うん、
本家ができない動きをしてくるんですよ。
そういうことか。そりゃ強えわ。
急にスライディングしてくるんですけど、
うんうんうん、
で、これが倒せなくて、
うん、
確か3発殴れば倒せるんですが、
うん、
廊下中に3匹出てくるんですよ、
うん、
だから心臓6個あってもやられちゃうんですよね。
あー、強いんですね、やっぱ。
そう。で、じゃあどうするかってとこで、うん、まあまた人のプレイを見るんですよ、
うん、
で、どうやってたかっていうと、
うん、
逆スライディングっていう技がありまして、
より裏技っぽい方に来たぞ。
はい。これで倒してるんですよね。
へぇー。
でね、ちょっとスプラッターハウスのスライディングって癖があって、
うん、
ジャンプします、うん、着地する瞬間に、
うん、
レバーを下に入れて攻撃ボタンを押しますっていうのなんですが、
うんうんうんうん、
そのね、入力判定時間が分かりづらいし、うん、ダメだと単なるしゃがみ蹴りが出ちゃうんですよね。
あ、じゃあ、裏技とはいえ、そう簡単じゃないやつなんです
か？そうなんです。基本のスライディングでもちょっと癖があって難しいのを、
うんうんうん、
飛んだ方向と逆にやるっていうスライディングをしなきゃいけないんです。うんうんうん、で、どうやるかというと、右側に飛んでるんだけど、左下にレバーを入れてスライディングをすると逆スライディングが出るんです。
なるほど。
右に飛んで、
うん、
空中で左を向いて着地して左側にスライディングを出すので、
うん、いいですね。
ジャンプで鏡を越えつつ逆スライディングすると出てきたリックにスライディングが多段ヒットするんですよ、うん、
あ、普通は多段ヒットしないんですか？
はい、スライディングは確か2発分の攻撃力で通過してる間に多段ヒットするんですね、
うん、
なのでミラーマンが出てきた瞬間にスライディングが逆スラが出てると、
うん、
それだけで倒すんですよ。
すごい、
うん、すごい気持ちのいい多段ヒット音がして、
うん、
砂になって消えるんですよ。
あ、それは楽しいですね。
でしょ、
うん、
ただこれは見たらできる技じゃないから、
うんうん、
ここはね、結構練習しましたね。
なるほど。
ここで結構お金使いました。
それはもう本当に、あれですよね、うん、分かったからといってできることじゃないですもんね。
そうなんですよ。だから、特訓というか、そういうのが必要で、多分ここが一番詰まったなぁ。で、たまにうまくいかなくても、
うん、
ボスまで行くようにはなったんですけど、うん、ボスはボスで、ちょっと挙動にパターンがあって、で、
うん、
でそれを覚えないとちょっと倒せないんで、余面は苦戦しましたね。
へえ、もう私だったらもうそこら辺で折れますよ、気持ちが。
でもね、この余面のボスが逆さ十字の周りに生首がいっぱい浮いてるっていう、すごく
それはなんかオリジナルっぽいですね。なんか映画ネタとかじゃないな。
うん。で、場所がね、教会なんですね。うん、その場所が。
そうかそうか。で、逆さ十字ない。
そう。で、その十字を叩かないといけないんですけど、
うん、
ボスの手前に斧が落ちてまして
、うんうん、
ボス戦なのに斧が使えるんですけど、
うんうん、
まあ、その飛んでくる生首の動きがちょっと癖があるんで、
うんうん、
そのどの位置でどのタイミングで、この3種類ぐらい顔があるのかな。で、この顔はこの動きするから、この位置で斧を振らなきゃいけないとか、覚えれば全然倒せちゃうんですけど。
覚えればって。う
ん、でもね、そこ曲すごい一番多分好きな曲なんですけど、倒した後に、
うん、
空が明るくなって、
うん、
すごく綺麗な音がして、
うん、
画面が明るくなるんですよ。光がパーって入ってきて、
はいはい、
で言ったらもうラスボス倒したみたいな、
うんうん、
なんかすごいこう浄化されたみたいな演出がされるんですよ、
うんうん、
だからそれかと本当最初倒した時にあれもう終わりなのかなと思って、
うん、
余命だけど短いなと思ったら、
うんうんうん、
まあもう忘れてたと思うんですけど、
うん、
さらわれてた彼女の悲鳴が奥から聞こえてきて、
うんうん、
斧を投げ捨てて奥に行くっていう演出。
なるほど。
そう。終わりじゃないんですよ、ここ。
ドラマチックや。
そうだ。これ倒した時も、その手前のミラーマンがとにかく大変だったし、
そっかそっか。
イビルクロスも弱くないから。
それじゃあ、わざとそういう演出が入ってるんじゃないですか、その。
かもしんないです、
ね。その演出のためにその前を難しくしてるんじゃないですかね、もしかして。こう、やりきった感というか。
かもしんないです、
うん、
でそうあってほしい
山場でしょ、だって多分真ん中の山場でまた次クライマックス向けてみたいな、
うん、だと思うんですよね、うん、そう。でもここででも本当に逆スライディングを覚えるために何度もやったから、ここでだいぶ鍛えられて、
すごい。
ごめんはね、だから全然つまらずに
へ
ボスまで行きました。
そっか、もう相当技術が上がってるわけですもんね、
その時点で、うん、でね、ごめんのボスが、
うんうん、
まあもうネタバレも何もないんで、まあね、いいですよね、
うんうん、
さらわれた彼女のジェニファーが出てきて、
う
ん、最初なんかこうちょっとね、あの合成音で英語を喋るんですけど、うん、
はいはいはい、
なんか言ってるんですよ、うん、拝むみたいなポーズで、うん、そしたらね、
うん、
なんか皮膚が裂けて巨大化してなんか目ん玉が飛び出た血みどろの怪人みたいのに変身して、すげえ長い爪伸ばして襲ってくるんですよ、笑いながら。
それはもう偽物とかじゃなくて、
はい、そういう改造をされてしまったって設定らしい。
悲しすぎるでしょ。
でしょ、
うん、これもホラーやけどな、ホラー
映画。そうなんですよ、うん、でまあそんなに強くないなと思ったんですが、
うん、
3回変身するんですけど、
お、ね、結構やる
の。あれなんですよ、一定ダメージ与えると、
うん、
元の姿に戻るんです一旦。
何？
でまたなんか悲しそうになんか言って近寄るとまた変身なんですよ。
ちょっと、まあ、これも演出やな。
そうだから見た目は別にあのフリーザー様みたいに僕は2番目の変身が結構かっこいいと思ってますけど、フリーザーは形は変わんないんですよ。
はいはい。
だけど3回目は動きのパターンがちょっと変わるんですよね、
うん、
でこれの攻略がちょっと分かんなくて、
うん、
で他の人も見たんだけど、
うん、
ちょっと僕が多分スプラッターハウスをやってたタイミングって出てすぐじゃなかったんだと思うんですよね、
うんうんうん、
だから自分以外にやってる人も実はそんなに見なくて
はい、はい、
で分かんなかったんですよ、ここは。
ゲーセンあるあるやな、それな、
うん、だからこれはね、うん、もう本当に自力でパターン体で覚えて、
すげえ、
うん、倒したんですけど、
すごいですね。
ちょっとね、あの博打の倒し方をするんで僕は、
うん、
なんでノーダメージクリアが僕にとって、
うん、
そこがうまくいけばなんですよ。
なるほど。
実は
そうかそうか、
3段目のジェニファーのパターンがハマればノーダメージやれるんですけ ど、うん、そこミスるとね2ダメージぐらい食うんですけど、
じゃあもしかしたら違う攻略法があるかもしれない
で、ね、結構後になって、
うん、
やってる人見て、
うん、
もうなんか多分10年越しぐらいで悔しい思いしましたね。
ああ、そうなんですか。
うん。
あ、こんな方法あったんやと。
これか。これが多分正しいパターンだなっていうのを見つけて。
やっぱあるんや、じゃ
あ。あります、あります。うん。そう。だから、ここは難しかったのもあるんですけど、
うん、
やっぱその演出ですよね。
うんうんうん。
ベタだけど、
そうですね、
結局恋人助けられないのかっていう。
そうですね。
ちなみに、倒すとですね、
はい。
元の姿に戻って倒れたジェニファーを、
うん、
こうリックが抱え上げたら、
うん。
まあ、砂みたいになって消えちゃう。
あら。
で、
うん、
奥からちょっと強い雑魚が出てきて、うん、挑発ポーズみたいな人で逃げていくっていう。
ああ。
うん。演出がちょっと入るんですけど、
うんうんうん、
で、まだ終わりじゃないよっていうことで、まあそこから復讐劇になるわけですよね。
そうか、そうか。そうか。
うん。そうそうそう。
ドラマチックですね。
うん。
すごいね。
そうそう。ちなみに、普通に死んだ時はただリック倒れてるだけなんですけど、ジェニファー面で死ぬと、
うん。うん、
多分、あれ、ジェニファーの笑い声だと思うんですけど、笑い声が響くんですよ。
ああ、そうなんですか。
うん。あれも多分、固定演出だったと思うんですけど。
へえ。
うん。
いいですね。なんか作ってる人のこだわりが出てますね、なんか、ね。
ですよね。
うん。
で、6面は、
うん、
ここはね、パターンがないんで、
うん、
これは体で覚えるしかないっていうのが、
あ、そうなん
です
か。うんうん、
面全体続きます。あのね、
うん、
イクラみたいな、キモいイクラみたいな。のが飛んできて、中からなんか灰色の赤ちゃんみたいのが出てきて、体に取り付くんですよ。殴れば倒せるんですけど、結構ヒットがちっちゃくて、
そう、なんか動画で見た気がするな。
まとわりつかれるとダメージ食らっていくんで、振り落とさなきゃいけないってタイプなんですけど、そのシャボン玉の状態、イクラの状態の浮遊が、プログラマーさんが優秀なんでしょうね。なんかすごい不規則なんですよ
。ランダムで動いてるんですね。
そうそうそう。ここも結構難関。で、ラスボスはなんか壁にその母体みたいなマザーがくっついてるんですけど、それをなんかすごいいっぱい引っ張らくと死ぬんで、そのマザー自体は攻撃してこないんですけど、うん、やってる間もどんどんイクラが生まれるんで大変なんですけど、でもここはそうだな、まあそんなにつまらなかったけど、うん、まあ、ノーダメージやろうとするとここは結構難関なんですけど、
うんうん、
でまあ最終面は、
うん、
すげえ簡単、
あ、そうなん
実は、うんうん、6面の方が難しいと思います、
うん、
まあ最終面は館にリックが火を放ったのか、なんかわかんないけど、館が燃えてて、
うん、
で、その火のついた雑魚敵みたいのが、
うんうん、
襲ってくるんですけど、攻撃はしてこないんですけど、うん、触ったらダメージ食らうから、うん、
ああ、なるほど。
殴ってもいけないんで、
うん、
これはもう完全に避けゲーです、ここの面はね。
うん、なるほどね。ああ。
で、一番最後に、
うん、
なんかちっちゃい墓があって、簡素な、うんうん。そこの前に行くと、自分の仮面から魂みたいな、多分仮面の精霊なんだと思うんですけど、抜け出して、
うん、
その墓に入ると中からすごいでっかい顔が出てきて、なんかでっかい手とかが地中から出てきて、それで襲ってくるっていう。
おー、なるほど、
うん、
その仮面がそこまで連れてきたわけですね。じゃあ
多分そうなんだと思うん
ですね。
その自分が屋敷から出たいから
ね、
リックを利用した
そういうこと
だと思うんですよ。
わかるわかる。
で、まあそれを倒してお しまいっていう、
ね。え、でも、仮面のそいつが抜けたら能力なくなったりしないんですか？
それはなくならないですよね。
あ、よかったですね、じゃあ。
うん。こいつはあんまりパターンないんで、結構覚えちゃえばすぐ倒せるんですけど。
でもそれ、でもラスボス倒したところで何も救われないじゃないですか。
救われないです。だから、すっごい悲しい曲とスタッフロールが流れる。
うん、すごい。バッドエンドなんですね、じゃあ完全に。
そうです。で、完全に、スタッフロールが流れ終わったら真っ暗な画面の中で砕け散ったはずの仮面が真ん中に集結して元の形に戻って笑い声が響く。
あら
っていう。
もう完全に続編フラグで終わってるんや。
そうです。そういうバッドエンドです。
さすが。
うん。
絶対やりたいやつやな、それ。もうホラー題材で作ったら絶対やりたいラストですよ、それ。
ですよね。
うん。
だからこう、まるっとね、すごくこう、うん、やりたいことが詰まっているし、
うん、
やりきってると思うし、
うん、
かといってその途中のね、逆さ十字とか、
うん、
結構オリジナリティのある敵とかもいるんで、
うん
うん、よくできたゲームだと思ってるんですよね、今でも。
いや、なんかそのホラー映画を題材にして作って、
うん、
それをそういうゲームを遊びたい人が遊んだ時に 求めてるものをちゃんと分かって作ってる感じがしますね。
うんうんうん、そうですね。
作ってる側がね。
そうそう。作ってる人たちも、まあ、みんながみんなじゃないと思うけど、こう、まあ好きな人がいるんでしょうね。
確かにそうやな。うん、ホラー苦手な人は作ってて嫌やったやろうな、多分。
うん。
いや、でもいいですね。面白そう。
うん、
自分ではもう絶対クリアできへんけど。動画で見てみようかなと思いますよ。
ああ、いいと思います。うん、うん、うまい人のプレイだったら20分とかで終わっちゃうんで。
ですよね、そうですよね、
うん。うん。そんな長くないんでね。
うん。
というの
が、なるほど、
アーケードのスプラタハウスなんですよね。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
というわけでエンディングなんですけど、
はい、
スプラッターハウスの本編の話はしたんですが、
はいはいはい、
一作目のその後の話、
うん、はい、はいはい、そうですね。結構皆さん知らないと思うんですけど、続編がスプラッターハウスは出てまして、うん、アーケードはインパクトがあったんですけど、結構ファミコン版は知ってる方がいると思うんですけど、89年にワンパクグラフティってよくわかんない副題がついて出てるんですけど、これは一応前日譚ってことになってるんですけど、はい、話がちゃんとつながってないので、うん、まあ、イフみたいな感じで、ただ、こう、アクションとしては面白くて、割と、斧とショットガンしか使えないんですけど、うん、そのヒットした時のインパクトがちゃんとあって、うん、まあ、遊んでて結構面白いですね。今思えば。
なるほど。
当時は、がっかりしながら、ワゴンで買ったんですけど。
う
ん、
ちょっとタイトルがね、ちょっとね。
うん、そうなんですよ。なんか友達とワゴンで、カセット買おうぜってなって、じゃあ、これするわ、つって、友達が、なんか、セイントセイヤ買ってて。
手に入れ方がもうちょっとね、悲しさありますもんね、なんか。寂しさが。
ただ、うん、今思えば結構いいゲームな、じゃないかなと思います。
なるほど。改めて考えると、
うんうん。ファミコンの割に多重スクロールっぽいこともしてたし、あとね、カイとか、タロスケとか、うん、ナムコの他のキャラが出てきたりとか、
それはいいですね。
ナムコ特有のおふざけというか、うん、冗談みたいなものとして捉えれば、
うん、なるほどね、まあ、そう言われたら確かに、
うん、結局クリアはしたんで大変だったんですけど、うん、一応これはクリア済みで、その翌年に PC エンジンに移植されたんですけど、うん、まあ、これはちょっとやってみたくて友達から本体ごと借りてさっとクリアしてお返ししたんですけれども、うん、まあ、PC エンジンいいなと思いましたけどで、その2年後に、うん、続編のスプラタフ2っていうのがメガドラで出たんですよね、うんうん、でこれが3ヶ月後っていうね、微妙な時間軸の続編なんですけど、ね、まあ実はジェニファー死んでないから助けるために再びマスクをかぶるリックっていうね感じなんですが、
まあまあホラー映画として考えたらありかもしれないですけどね、確かにね、
そう、
死んでなかった
けどね、うん、ただね、マスクのデザインが違うのが当時僕嫌で、あ、まあ、今も嫌なんですけど、うん、なんでかなーっていうのが、これ海外で出たやつを逆輸入みたいな感じで出したみたいなんですよ、うん、どうもね。だから多分これジェイソンだろって海外であのまま出したら言われちゃう、
ね。いやー、まずいでしょうね。誰が見てもそうですからね。うん、
ですよね、うん、でまあそういうのもあったし、やっぱりメガドラのパワーだとね、うん、どうしてもやっぱりアーケード信者の僕からすると物足りなくて、クリアはしたんですけど、うん、あんまりいいイメージはなかった。
なるほど。
クリアしたらもう二度と起動することは
偉いですよ。クリアしてるだけ偉いです。
うん、なんか全然覚えてないけど、ただ難易度はちょっと高いです。これアーケードより難しいと思う。
いや、やっぱりそこはほら海外仕様ですもんね、やっぱりね。
ああ、そうかもしれない。で、その翌年の93年に、うん、3が出ます。はい。メガドライブでね。
3なんか全然知らないですよ。
うん。で、これは、メガドラマガジンかなんかで絵を見たんですけど、うん、結構変わってて、うん、設定的には5年後で、うん、リックとジェニファーの間に、息子のデイビッドっていうね、うん、お子さんできてて、うん、今度もさらわれたのかな。で、助けに行くぞってことで、三度マスクをかぶるっていうことなんですけど、うん、横スクロールアクションから、ベルトスクロールに変わってるんですね。
なんか似たようでちょっと違う感じ。
そうなんですよ。うん、で、まあ、今まではとにかく一本道だったんですけど、うん、全体マップみたいのがあって、うん、こっちの扉に入れば上だし、こっちのは左だしみたいので、もうちょっと移動の感じも変わったりはするんですけど、まあ、結構いろいろ変えてて、 つかみとか投げとか、うん、あと受話器みたいに弾を取って変身できるんですよ。
なんかベルトスクロールのいいとこ取りみたいになってるん
です。そうです。で変身すると仮面がね体に食い込んでさらにマッチョになるんですよ。アンチェインになるんですけど、うんうん、その状態で必殺技を使うとリックの内臓が槍みたいに飛び出して周りの敵を一掃みたいなのを雑誌で読んで、うん、これは買わなくていいなっていうね。
もうさすがに。
そう、うん。これは俺の好きな感じじゃどんどんなくなっていくなって。全てがチープだなっていうね。ただ結構後になって人に借りてちょっとやりました。
うん、あ、なるほど。
やったんですけど、うんうん、すぐやんなくなりました。クリアもしなかったです、これは。
うん、そうか。
で、これで、まあ、終わりかなと思ったら、うん、だと2010年に、スプラッターハウスっていう原点の名前に戻って、プレステ3と Xbox 360で出てまして、
ほう。
はい。これ、なんかの雑誌で見たんですけど、はい、まあ、血しぶき、はい、輪切り、
そうか。
口出し、
そっち方向に特化したんですね。
そうそうそう。だから、そうじゃないんだよなーって思ってて、うん、なんか続報出ないなって思ってたんですけど、うん、どうも最終的にはバンダイナムコが引き上げて開発完了させたみたいな感じらしくて、うん、最初のところはねどうなっちゃったのかわかんない。で多分あんまりそういう作り方見てても期待はできないなーと思って、うん。まあ、そもそも北米とヨーロッパでしか出てないみたいなので、
あ、
ちょっとこれはねもうやりようがない。
そうですね、そこまでしてやる気はないっていうね。
ないんですね。まあね、そんな感じでいっぱい出てるんですけど、はいはい、僕のおすすめはスイッチでナムコミュージアムの中に入ってるのをやるのがいいんじゃないかなっていう、ね、はいはい、と思うので、まあ、もしくは PC エンジンミニとかね、はい、PC エンジン版もいいので、
なんかあの元にしたねホラー映画と同じくやっぱり一作目が一番いいという、う
ん、あ、そうか、あ、そういうことか。そう考えればこうなんていうか全部が演出だってことなら、
そうですね、続編出るごとになんか劣化していくのがね、うん、ホラー映画の宿命ですから、
う
ん、
なるほどね。そうか、
すごく好意的に解釈しました、
まあね、息子が生まれた時はね息子版が出るんじゃないかと思ってヒヤヒヤしました
ですね、
うん。
まあ、それはそれでらしいけど、いや、ありがとうございます。今回はなんかあの初めての長谷川さん回という感じでしたけど、
最後ねちょっと続編の話でシュッとなったんですけど、それだけあのオリジンが好きなんだっていう、
うん、わかります。いや、それはもう十分伝わりましたよ、
はい、
じゃあ告知の方お願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて大変助かります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、ということで今回はゲームタイトル一つに絞って話しましたけど、
はいはい、
また次回はね、
はい、
どんな話をしようかな。あ、この間ね、そういやね、ツイッターでね、
はいはい、
ちょっとあのテーマ募集してみたんです
よ。そうですね、
うん、
でなんかいくつか
見てい
ただいてて、まあ、ああいうのもありがたいので、
うん、
はい、さっき告知しましたけど、そういうのもねいただけると。
そうですね、またねちょっとツイッターの方で改めて募集してみようと思いますんで、
うん、はい、
その中から選んで話すかもしれませんが、まあ、その時はね、
今回僕すごい喋ったんで、和樹さんの好きなので同じようにやってもらっても。
私が喋ってる回も結構あるから、長谷川さんも喋りたいことあればどんどん言ってください、うん、はいはい、ということで今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました、はい、
ありがとうございました。